主は今招いて言われます。新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え、主に歌い、その名をたたえ、日ごとに救いの良い知らせを告げよ。唱詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様、お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、新しい年のこの朝、私たち一人一人をこのところ、また時間場所は違っていても、それぞれのところで見舞いに整えてくださり、共に新年礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝いたします。新しい年、何が待っているのでしょうか。神様、あなたはどのように歩むようにと導いておられるのでしょうか。初代教会時代にステファノの殉教、エルサレム教会に対する激しい迫害を通して散らされたクリスチャンが世界中に福音を伝えた時のように、あなたの御業はしばしば私たちにとって不都合な事柄を通して行われることがあります。そしてそこには痛みが伴うことがあるかもしれません。しかしこの年、主は私たちの内から外に向かって働き、ご自身の技をなそうとしておられます。痛みは私たちが同じところにとどまることを許さず、私たちを前進させてくれるのです。そして主よ、そこにあなたの技が行われていくのです。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない、あなたは私と共におられると。この変わりゆく目の前の現実や弱い自分に目を向けるのではなく、変わることのない主を信頼し、すべてはあなたのご計画の中にあることを覚え、尽きることのないあなたの恵みの中で、あなたを見上げ、あなたに寄り添い歩ましてください。今から捧げますこの賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものとなりますように、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして、主の祈りです。賛美歌 93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌 93:5-A をお開きください。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編を購読します。今朝は詩編の一編一節から六節までです。詩編の一編一節から六節、ページ数は旧約聖書の820ページ、ページ数は旧約聖書の820ページとなります。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編一編一節から六節を購読します。幸いなもの、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。
主の教えを喜びとし、その教えを昼も夜も唱える人。
その人は流れのほとりに植えられた木のよう、時にかなって実を結び、葉も枯れることがない。その行いはすべて栄える。
悪しき者は違う、風が吹き払うもみ殻のよう。
悪しき者は裁きに、罪人は正しき者の集いに耐えられない。
主は正しき者の道を知っておられる、悪しき者の道は滅びる。
アーメン。それでは初めに木村さんにお祈りをしていただきます。
万軍の主は言われる、必ず私はあなた方のために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。恵み深い天の父なる神様、新しい2023年の元旦の礼拝を御前に開いてくださり、多くの方々と共にあなたの前に礼拝を守る恵みを与えてくださり、心から感謝申し上げます。取るに足りない私たちでありますが、日々あなたが御言葉を持って私たちを養ってくださり、正しい道に歩ましてくださることをどうぞ今年一年よろしくお願いいたします。小さな祈りでありますが、尊き主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様、続いてその場でご一緒にお祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。新年この時あなたが導いてくださって、一人一人を招いてくださり、 愛する主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はイザヤ書43章18節から21節、イザヤ書43章18節から21節、旧約聖書の1116ページ、旧約聖書の1116ページになります。聖書の箇所はイザヤ書43章18節から21節です。
イザヤ書43章18節、先にあったことを思い起こすな、昔のことを考えるな、見よ、私は新しいことを行う、今やそれは起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒れ野に道を、荒れ地に川を置く。野の獣もジャッカルもワシミミズクも私をあがめる。私が荒れ野に水を、荒れ地に川を与え、私の民、私が選んだ者に飲ませるからだ。私はこの民を私のために作った。彼らは私の誉れを告げるであろう。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教新しい始まりと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りを捧げます前に、主の2023年、新しい年を迎えました。ちょうどこの元旦が聖徒の礼拝となりましたので、皆様と一緒にこの礼拝を捧げることができますことを本当に心から喜んでおります。後でご挨拶したいと思いますが、その祝福を覚えながら御言葉を取り継がさせていただきます。お祈りをいたします。主なる神様、この時を恵みの年の冠として、私たちに変わることなく恵みを注いでおってくださいます。新しい年を迎えた最初の聖日に主の招きをいただき、愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げております。この礼拝におきまして、御言葉をもって霊も心も体も 満ち足りるほどの喜びを味わわせてください。新年にはことのほか、時があまりにも早く過ぎ去るということを感じます。しかし主よ、天に国籍を持つ私たちは過ぎゆく時間に怯えることなく、主と共に永遠に生きる希望が与えられておりますことを心から感謝します。今、慈しみと憐れみの絶えることのない主に信頼しつつ、主から目を離さないで主を仰ぎつつ、日々一歩一歩歩んでまいります。ですからこの時、私たち一人一人と群れの歩むべき道のりを示してくださり、聖霊の語りかけに応答する時とさせてくださいますように。慈しみ深い主よ、自分自身のことだけではなく、こうした時に互いの家族や親族と、また弱さを覚えていらっしゃる方々と、主に対する信仰と希望と愛に生きる交わりを深めさせていただき、また広げさせてください。主よ、この週も祈ります。戦火と災害と疫病による苦難と戦っている人々、また教会、どうぞ主の憐れみと助けがあり、また私たちにも助け合う関わりが作っていけることができるようにも導いてください。そしてそれぞれお互いが託されている持ち場立場において、その使命を果たしつつ、主を恐れ敬い、この社会と時代に仕え、何よりも私たちはイエス・キリスト様の福音の証人として用いていただくことができますように、そのためにも毎聖日ごとの礼拝において整えられ、使わされる日々でありますように、この年も導いてください。お一人お一人のうちにある祈りに心を合わせて、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今私たちは主イエス様にあって喜びと感謝と望みを持って御前におります。ところが周りを見渡しますと、まだまだ続くのかなと思うような状況の中、それは悲しみを覚えることもありますし、痛み、また戦いを覚えることもあります。本当に厳しい世情の中にあるなと思います。過ぎました対抗節、クリスマス礼拝でも少し触れましたが、また暗闇が支配しているのかなというものに私たちは囚われますし、また支配されてしまうこともあります。ならばこそですね、変わることのない主イエスキリストと、その主イエスキリストのお言葉、天地は滅びゆきでありましょう、しかし主の言葉は常しえまでも滅びることはありません。この御言葉に固く立って祈りを重ね、こして週ごとの礼拝に集う中から、私たちの生活を整えていただき、何よりも主が何を成してくださるのか、2023年の教会のカレンダーを見ていただきますと、またこの週報の表紙もありますが、主の技に、新しい主の技に期待していきたいと願います。その意味では楽しみながら、どのように導いてくださるのか楽しみながら進んでいきたいと願うのであります。さて、この年の教会標語とともにお言葉として取り上げましたのは、今お読みしましたイザヤ書43章の19節の前半2行ですね。もう一度読みします。見よ、私は新しいことを行う、今やそれは起ころうとしております。起ころうとしている、昨年からイザヤ書を開いておりますが、聖書の舞台となりましたイスラエルが北と南に分かれまして、
比較的南の方は良い王様、神を恐れる王様が多かったようでありますので、長く続きました。その南のユダにおいて、紀元前8世紀の終わり頃になりますが、イザヤという神の御言葉を取り継ぐ預言者がの一人がおりました。ところが彼が仕えていたその南ユダもいよいよ国家が滅びるという国家存亡の危機に瀕していたときに神の御言葉を取り継いだのであります。その当時はそれから約200年前後ですね、預言者と言われる人が多く起こりました。後に200年後になりますが、エレミアというこの聖書の中で後に出てきます、その次の次に出てきますか、エレミア、ごめんなさい、次に出てきますが、エレミアという人がアイカという、今日話することは聖書の裏の宣教師に概略で書いてありますが、アイカの3章の22節23節にこう、そうした非常に厳しい中で神様のお言葉を取り継いだお言葉がございます。お聞きください。主の慈しみは絶えることがない、その憐れみは尽きることがない、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は尽きることがない。主なる神様の慈しみはどんなことがあっても絶えることがない、その憐れみはどんなことがあっても、強い言葉が使っている、決して決してというぐらいの言葉を使っています。決して尽きることがない。主は約束されたことは必ず成し遂げられるという真実は揺らぐことがない。絶えずそこに目を据えておったといいますか、目を向けておったわけです。見出しておったわけです。そのことは今日開きましたイザヤ書、今読んだアイカの、もう一度歴史に戻りますが、約200年前になりますけれども、イザヤが奉仕したお仕えした時代も全く神様変わらなかった。来週この話しようと思ってるんですが、このイザヤという人は慰めよという言葉を何回も言うんです。憐れみと、ごめんなさい、慈しみと憐れみと真実にもうほぼ一致するような内容ですが、その慰めはそれも変わらないんだと彼は言います。ですからイザヤも同じように、主の慈しみも憐れみも決して決して耐えることがなく尽きることがなく真実は揺るがない。そしてこのメッセージは聖書全体に語っています。一気にこのイザヤ書から700年ぐっと歴史を戻ったときに、イエス・キリストがこの地上に来られて神様が人となってくださった、そのイエス様も同じようにしてその慈しみと憐れみと主の真実は決して揺るがない、その技において、その言葉において変わりませんでしたし、それは繰り返し繰り返し、そしていつも新しく、先ほどの愛花の言葉ではありませんが、朝ごとに新しいのであります。さて、そんなことを聖書の全体、イザヤ書のこの背景のことをちょっと理解しながら、今日開かれた言葉から短くメッセージを取り継がさせていただきます。で、今日プリントを、聖書をプリントしたものを受け取る方は全部印刷していないので申し訳ないんですが、聖書をぜひ紐解いていただきたいと思うんですけども、このイザヤ書43章の中には、その主なる神様をいくつかの表現でこのようにも言っております。例えば今日言いました21節にも、民を 私のために作った、創造された、これは43章の1節にも出てくる創造主でいらっしゃる、しかも贖う方である。聖書文字の方は43章の14節を見てください。贖い主って出てきます。またイスラエルの聖なる方、聖なるお方である。そして43章の3節を見ますと、このお方こそ救い主なんだということを表現しておるのですね。で、繰り返し繰り返しここに語られていることでありますけれども、この予言がなされてから本当にイザヤの時代から200年経過した後のことを語っているんです。 聖書ってすごい偉大な書です。歴史を貫いて神様はこうした預言者を通してお心を表していらっしゃる。これが聖書なんです。人間の考え出したまた作った試作の中で研究の中で作ったものになって神様が与えられたメッセージが主の技とそのお言葉が語られているわけですので200年後のことまで語っている。実はこの43章もそうでずっとこの40章以後ずっとそのことが書かれておりますが200年後に当時のバビロンという国に捕囚と言いまして囚われの身を持って連れて行かれる。そしてそれから約70年間そこで奴隷状態になっていたところから神様不思議なようにしてペルシャという国の聖書はキュロスという王様の名前がありますクロスとも言われますけれどもその人にを通してこう解放されるということはそこまで書いてある。そしていつも旧約聖書全体はそうですがこのイザヤ書もそうですがイスラエルの民がいつも覚えていたことはこのイザヤ書が書かれた時から約700年前私は数字は700と言えるんですが考えてみたら700ってすごい数字なの。700年前にイスラエルの神の民が経験したのがこれは皆さんよくご存じだと思いますが出エジプトと言いましてモーセという指導者によってエジプトの奴隷状態から解き放たれて約束の地カナンの今のパレスチナですね帰還するというそのことがそういう神様の救いを経験した映画にもなりましたけれども航海渡るっていうところがありますけれどもイスラエルの民は絶対あのことを忘れなかった。ああ神様があそこであのように私たちを救ってくださった。ですからこの読んでいただきますと旧約聖書を読んでいただきますとこのことがあエジプトから脱出した出エジプトしたということを繰り返し語られているんですがなんとですねイザヤ書には出エジプトという言葉一回も出てこない。ただモーセを通して、という言葉は一箇所だけ出てまいります、そうですね参考までにこのイザヤ書のですね後で見てくださって結構ですが63章のですね11節だけちょっと聞いておいてください。イザヤ書63章の11節にこうあるんです。その時主の民は思い出したと書いた。700年前のことを思い出したと言って昔の日々を主のしもべモーセをどこにおられるのか羊の群れを飼う者とともに彼らを海から連れ出した方あとずっと14節まで読みました。あ、ここに一箇所だけ出エジプトした時のことをあえて出エジプトという言葉を使わないで一箇所で語っています。じゃあ語ってなかったからイザヤの時代の人たちは出エジプトのことはどうでもいいと思っていたのかというとそうじゃないんですがあえて語らなかった。なぜだろうか。実はそのことを踏まえておかないとこの43章わからない。初めて聞かれる方はちょっと頑張って聞いてほしいんですが43章の18節を見ていただきたいと思います。先にあったことを思い起こすな昔のことを考えるな。この先にあったこととか昔のことな700年前の出エジプトのことなの。思い起こすな考えるなどうでもいいの。いやそうじゃなくてそこにばっかりいつまでもとどまっていて結局は主なる神様を忘れてしまっている現状に対してそのところばっかりにとどまっておるなと言っていらっしゃいます。知ってください。主なる神様は決して忘れておられません。どんな状態になってもでも民の方がいつの間にか忘れてしまってた。主なる神様に信頼することを忘れてしまっていた。もっと言うならばああ私たちは神様から特別に選ばれたらイスラエルの民だから神の栄光にの上にあぐらをかいていたんですよ。 その状態をイザヤが指摘しているのです。自分たちは選ばれたユダヤの民だから、異邦人とは違う。私たちは全世界のエリートだ。そのことを憂いてイザヤはあえて出エジプトという言葉を使わなかったんです。だから先にあったことを思い起こすな。大事なことなんですよ。出エジプト、神様の救いをなされた、そこにばっかり自分たちは特別だと言って、本当のところ主なる神様を忘れかけていた。だから思い起こすな、考えるな。この時の人たちがこれまで神様がどんなふうにしてくださったかということを忘れてはいけないよ。忘れてはいけないけど、そこにあぐらをかえて、まるで自分たちが今の立場を得たかのように思い込んでいること、そのことを指摘なさった。さて皆さん、今日の私たちも一言じゃないんです。これ過去のいろんな神様からいただいた恵み、経験、ずっとその経験とかそれにずっとしがみついてしまって、ああ私はあんなふうに特別に救われたとか、私の祈りがこのように応えられた、それは素晴らしいことなんです。どんな素晴らしい経験であっても、ああそれは主がしてくださったんだって言って主にお捧げ、お返しすることができないで、私はこのように導かれたのは主がしてくださったんだという謙虚になることを忘れてしまって、あぐらを変えている。ちょうどイザヤが予言した時にはそういう神の民の姿だった。そしてそれは今日私たちもどうかなという問いかけをするのです。新年から相手と言います。これは私自身がそうなの。私もこんな救われ方した、こんな召され方した、それはどうということだった。長らく教会に来ていらっしゃる皆さん、奉仕においてもそうなの。以前私はこんな奉仕をしました、それにあぐらをかいていないか。私たちの祝福された家庭もそうですね。以前こうだった、いや日常生活の仕事においてもそれは言えるかもしれません。過去の栄光にしがみついている、これまで主がなされた恵みを忘れてはなりませんけれども、それで安住してしまって次の一歩を踏み出せないでいる状態に対して、イザヤは先にあったことを思い起こすな、昔のことを考えるな、今の私たちに語りかけているのであります。さてならば19節、見よ見よ見よと言っている。私は新しいことを行う、今やそれは送ろうとしている。主が新しい御業をなそうとしていらっしゃることに対して、いつも私たちは新しい期待を持って待つように、主を信頼するように促しておられます。新しい、ここで言う新しいこととは、最初に申し上げましたように、このイザヤが予言した70年後にバビロン の70年間ずっと奴隷の状態にいたんですけど、今のイラン、イラクですよ、あの辺りですが、そこからペルシャをクロスによって、キロスによって不思議な人ですとか解き放たれる、ちょっと参考までに申し上げたいと思うんですが、そのことを書いているのがですね、この44章の、聖書をお持ちの方は見てくださっていいと思います。このイザヤ書44章の28節から45章の1節にかけて書いています。ちょっと読んでおきますね。イザヤ書44章の28節、またキロスに、キロス、これクロス王のことです。ペルシャの王様です。神様そこまで語っている。キロスについて、彼は私の牧者、私の望みをすべて実現するといい、エルサレムについて、それは再建され、神殿はもといが据えられる。45章1節、主は油を注がれた人キロスについてこう言われる。うんぬた、神様が異邦の王を用いるという、 遠大な歴史が書いてあるんです。ところがこのイザヤが予言したこの時にはまだペルシャの国ではなかった。キロス王なんかまだおらんかった。それでも神様語ってらっしゃる。今日のイザヤ書43章を見てください。19節の後半を読みます。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒れ野に道を、荒れ地に川を置く。今のイラン、イラクあたりが、そこがバビロンがあったところですが、そこからエルサレムですっごい距離です。飛行機だったら一気に来れるんですが、当時は徒歩です。道のないところに、荒れ野には道を神様が設けるぞ、川のない荒れ地には川が作られるぞ、神の民よ、その荒れ地を、荒れ野を凱旋するかのようにして帰ってくるんだぞとまで言ってらっしゃる。先のことがここで語られているのであります。偉大な主の御業を、人間の知を超えた形でこれをなされることが語られております。そして私たちはこのイザヤ書を通して、今日の私たちはこの昨年末の対抗節アドベントからクリスマスにかけて開きましたけど、イザヤ書が随所に語っている。だってイザヤ書の7章を見てください。御子イエス様がインマヌエルの神様として来られるでしょうというのはちゃんと予言されている。9章も開きました。あれは異邦の地、ガリラヤの異邦の地でイエス様がことをなされるよ、技をなされるよということが予言されている。そして皆さん一番ご存知のイザヤ書53章。イエス様がご受難を受けて十字架にかかられるか。全部700年前に予言されていた。すなわち今日私たちはこのイザヤ書43章を読む限りにおいて、もうすでにイエス・キリスト様も同じようにこのようになされるんだということを語っている。さて、長い時間は許されませんが、イザヤ書を通して世界の歴史が先の先に至れば、いや、イザヤ書の59章から読むと、今のいる私たちから先のこの世界の終わりまで語られている。だいたい59章以降です。新約聖書で言うならば、聖書の一番最初の黙示録のことが予言されている。イザヤ書を読めば読むほどなんか身が震える思いがします。神様ここまで言われるよ、ちゃんと語られていたんだな。まあ、それはとさておきまして、世界の歴史を全て語られていると同時に、私たち一人一人の信仰の歩みに対して新しい御業をなすよと言ってらっしゃるわけです。一人の方のお話をしてメッセージを解きたいと思うんですが、多分私より上の方はこの人の名前聞いたら分かると思いますが、若い方々もぜひ、古い話は新しい話でいいことたくさんあるんですが、今私たちのこの置かれている世界の状況は、まあ、日本は平和な国だと言われますけれども、コロナのこととか、一方まだウクライナのこと、私たちが知らないところではこんなひどい災害が起こっているのかな、いや私たちのこの社会の周囲でも魔の事件が起こっている、世界はどのように向かっていくんだろうかと思うときに、いや私たち個人個人の生活の中においても不安を覚えること、戦いを覚えることが多くございます。思わぬ出来事に遭遇します。日本の歴史の中でやっぱりちょっと残念だった歴史が、やはり私たちが今持っている信仰が自由に表明できない時代が先の戦争時代にありました。その時に生きたクリスチャンたちが多くいましたけれども、戦いました。この名前聞いたらご存知の方も何人かいらっしゃるかと思いますが、米田豊という、この私たちの日本イエスキリスト教団神戸中央教会をずっとたたればですね、バクソン先生の元で学んだ人なんですが、今でいうホーリネス教団の初期の教職でありますけれども、この先生は、松江の方、山陰の松江の方でイエス様を信じて救われた方ですが、後に伝道者になり神学校でも教える先生になられました。非常に苦労したんです。子供さんが6人あたり6人召されなさったかな。奥様も早く病の上に召されなさいました。それ先生自身は信仰を貫いてですね、 イエス・キリスト以外に神はいないっていうのを貫いたの。ですから当時獄中生活することを余儀なくされなさった先生の一人です。 あんまりこう語るのは上手な先生なかった。書くのはすごく優れた賜物をいただいていらっしゃったんですが、先生が昭和の戦時中弾圧を被って獄中生活、なんか犯罪を犯したわけじゃない、信仰のように捉えられなさった時代があったんですね。その時に奥様も確か獄中生活中に奥様を亡くされたという記録があったかと思いますが、こう語っていらっしゃる。過去を思えば感謝、現在においては平安、将来に対しては信頼あるのみ。言うは簡単だなと私は思ったんです。イエス・キリストがあの十字架の上で私の罪の身代わりになって死んでくださった唯一の救い主だと思うとも感謝のほかない。今この獄中生活で非常に不自由、悲しみいっぱい、でも主が共におられるゆえに平安だ。これから先何が起こるんだろうか、見えない部分があるけれども、再びこのイエス様がおいでくださる栄光の主がただ信頼するのみ。この米田豊という先生、後にこんなことを書いていらっしゃる。私はすごい先生だなと思ったの、強い先生だなと思った。でもこのことは主が成してくださったのですと、主がおられたから、主が成してくださったからさせていただいただけです。過去のことを忘れなかった。でもそれにしがみついていなかった。今あるは平安、これから何を主がしてくださるのか。どうぞ若い方々、古い人の話じゃない、今の私たちのことです。もう一度言います。過去を思えば感謝、現在においては平安、将来に対しては信頼あるのみ。見よ、私は新しいことを行う。どうぞ私たちは過去の恵みを感謝しつつ、それを立てこもるんじゃなくて、神様ってこの程度だろう、限定するんじゃなくて、私たちの思いや願いを超えて主が成してくださる新しい御業をどうぞ期待しながら、日々主がなされる主の御業、そちらの方に身を向けて主に従っていこうじゃありませんか。これが今の私もそうですし、皆さんお一人お一人にこの胸に、そしてこうした信仰の交わりのあるところに新しい始まりが、新しい始まりが作られて、それにしっかりつながっていくのであります。見よ、私は新しいことを行う。今やそれは起ころうとしている。お祈りいたします。救いの主よ、まず主イエス様の救いの招きを一人一人心から感謝して受け入れさせていただきます。その救いに扱っていることを日々に感謝しつつ、今キリスト様の平安に満たされ、これからも主を信頼する一人一人として主が導いてください。主、あなたは私たちが願い考えることを全てをはるかに超えて叶えることのできるお方です。これからあなたがなさる御業に大いに期待して待ち望みます。あなたは私たちを通してあなたの御業をなさいます。日々展開される主の御業に向けて、私たちも前の方に向かって身を伸ばしつつ歩みます。私たちがその妨げとならないように助けてください。心から感謝して我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今そのところ小さな祈りで結構です。主をよろしくお願いしますと応答の祈りをお一人お一人お捧げくださいませ。
愛する主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお祈りはそこまでにいただきまして、この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美します。賛美歌368番、新しい年を迎えて、賛美歌368番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを塚本さんに捧げていただきます。
愛する天皇お父様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。今日先生のメッセージを通して、イザヤの預言の中から私たちの今あるその姿、それが遥か前から、この世が始まる前からあなたのご計画のもとに進んでいるということ、そしてこれからもあなたの尊いそのお導きがあるということを教えていただきました。日々の生活の中で本当に 何を信じ何を求めてどう歩んでいけばいいか、さまざまな苦難があるときに私たちの心は惑いますけれども、あなたが常に私たちの右にいてくださって私たちを支えてくださいますから、本当にこの一年の歩みも安心して力強く歩んでいくことができますことを心から感謝をいたします。アーメン。昨年はさまざまな出来事がありましたけれども、本当にその何倍も何倍も恵みに増し加えてくださって、私たちを神戸地方教会をあなたがさらに力強いものとしてくださいますよう心からお祈りを申し上げます。この場に集いたくても集えない方々、またこの後礼拝に参加する方々、そして奉仕をする一人お一人お一人があなたの尊いお役に立つことができますように、また私たちも恵みに増し加えてくださいますようにお願いをいたします。一切を委ねて感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔の光であなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平和を賜るように。我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。